ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日2020年3月22日日曜日は、私イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイトwww.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。スリムレニ大臣は地方政府に COVID-19 の取り扱いに支出を割り当てるよう要求したことについてお伝えします。スリムリアニ・インドラワティ財務大臣は COVID-19 の発生を予測して対処するために地方予算で決定された医療費の予算を地方政府に要求しました。大臣は政府はこれらの資金を使用して財務大臣規則第19条第2項と第1項および第3条の第1項に従って COVID-19 の発生を勝利できると述べました。そして第3条1項に基づいて人間開発文化調整省は地域政府に健康分野での強制的支出の予算を要求し、その額は地域予算の法規制または地域予算の変更に従って決定されています。それでは次のニュースです。国家災害管理庁はコロナウイルスの緊急期間を緯度アルフィトルに延長したことについてお伝えします。インドネシア国家災害管理庁は3月17日火曜日に特定の非自然災害の緊急事態であるコロナウイルスのステータスを延長しました。2020年2月29日に国家災害管理庁のドニー・モナルド局長が証明した法令による緊急期間は2020年5月29日またはイドアルフィドル2020年の5日後まで延期されました。法令では国家災害管理庁は拡散がますます広まり死を引き起こすコロナウイルスの拡散の結果として延長が行われたと述べました。コロナウイルスの拡散は財産の損失、社会への心理的影響、さらには人々の生活を脅かし混乱させることにもつながります。以前ジョコ・ウィドド大統領はコロナウイルスの取り扱いに関連する地域レベルでの主要な政策はすべてロックダウン計画を含めて中央政府と前から話し合わなければならないことを強調しました。これはまた中央政府がまだロックダウン政策に向けられていないことを確認しました。このためジョコ・ウィドド大統領は中央政府と地方政府は公共交通機関の清潔さを改善する記録を公共交通機関に提供し続けると述べました。それでは次のニュースです。世界保健機関のテドロス・アダノム・ゲブレイスス事務局長は高齢患者、特に COVID-19 の取り扱いに併存疾患がある患者を優先するよう各国に呼びかけました。陽性と確認されたすべての症例は感染を予防し治療を受けるために医療施設で隔離する必要があります。 テドロス事務局長は3月17日火曜日にジャカルタの世界保健機関公式ウェブサイトで引用され、軽度の症状を伴う陽性症例でも隔離されなければならないと述べました。しかしテドロス事務局長は COVID-19 患者の急増により医療サービスの能力を圧倒され始めていることを認めました。テドロス事務局長によると、いくつかの国では軽度の症例の治療にスタジアムやフィットネスセンターを使用することで医療サービスの能力を拡大しています。重篤で重大な症例は入院します。また一部の国では軽度の症状のある患者は住宅で隔離して治療することを奨励しています。それでは次のニュースです。エルドガン大統領がトルコの全ての公開イベントを禁止することについてお伝えします。トルコのタイエルドガン大統領はコロナウイルスの大流行中に科学、文化、芸術に関連する全てのイベントを一時停止するよう命令しました。この決定は2020年3月20日金曜日に発表された公式召喚で公表されました。召喚には部屋の内外で一般の人々が関わる全ての会議や活動は4月末まで延期されたと書かれていました。以前はエルドガンは全員が3週間家にいることを要求していました。アンカラは指定された時間まで20カ国へのフライトをキャンセルし、学校、カフェ、バーを閉鎖し、宗教、行事やスポーツの試合を禁止しました。トルコ内務大臣のソレイマン・ソイルーは、これまでに9800人の隔離された人々がいたと述べました。それでは最後のニュースです。インドネシアの内務大臣は予備の隔離スペースのために地域に建物を準備したことについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領が内務大臣に COVID-19 の隔離または検疫の場所として使用できる建物を準備するよう伝えました。2020年3月20日金曜日のマルデカ宮殿でのビデオ会議を開した記者会見のジョコウィドド大統領は、この地域には非常に多くの訓練用建物があり、必要に応じて隔離場所として使用できると評価しました。3月20日金曜日に政府は COVID-19 マスラピードテストを開始したと発表しました。これは南ジャカルタ地域など最も脆弱であると考えられるマッピング結果に基づいて地域で優先されました。これに加えて政府は数千人の COVID-19 患者を収容できる隔離の場所としてクマヨランにある選手宿泊施設を準備しています。大統領はクマヨランの選手宿泊施設は2020年3月21日土曜日から使用できるようになったと述べました。さらに政府は COVID-19 患者の検疫及び観察場所としてスバル島とガラン島を準備しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は大統領がより効率的な物流エコシステムを奨励することについてお伝えします。インドネシアのジョコウィドド大統領は、明確で測定可能なプログラムロードマップがあれば、全国の物流エコシステムがより効率的になる可能性があると考えています。大統領は3月18日水曜日にジャカルタのマルデカ宮殿で開催された全国物流性能計の配置に 関する政権会議での彼の紹介でそれを述べました。大統領はプログラムの明確で測定可能な地区はオープンで透明性があり競争力のある物流コストだけでなくより安価でき、より早くなる物流サービスも奨励すると述べました。大統領はデータに基づいて2018年のインドネシアの物流パフォーマンスインデックスは40位でランク付けされ、シンガポールで7位、中国は26位、タイは32位、ベトナムは39位、マレーシアは41位、インドは44位でした。彼は他の ASEAN の5カ国と比較してインドネシアで最も高い物流コストを強調しました。これはまだ国内総生産の 24% または3560兆ルピアに相当します。そのため大統領はインドネシアの国内物流エコシステムを改善し組織化し重量から下流まで統合された物流システムの構築を開始する必要があることを強調しました。大統領はコラボシステムが単一の物流プラットフォームになることを望みます。一方財務省の関税総局は上流から下流までの統合プログラムを設計して物流コストを 5% 削減することで期待されています。3月19日木曜日にジャカルタにある税関局長であるヘルバンブディ氏はインドネシアの物流コストはマレーシア、タイ、ベトナムなどの近隣諸国よりも依然として高いと述べました。東南アジアの国では彼は物流コストは 20% 未満に達し、一部は 15% にさえ達したと付け加えました。インドネシアでは物流コスト指数は23から24% に達します。ヘルパンブディ氏は上流からのプロセスが船の到着、解体、港への備蓄、税関と関税による検査の統合から実施されることを期待しています。同様に関連産業の倉庫に到着するまでの陸上および鉄道による郵送についても統合して行われます。統合プログラムが確立されている場合は独立保税地域の施設にリンクされ効率がより最適になります。そうすることでヘルシーはインドネシアへの投資を増やしながら輸出実績を高めることを期待されています。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史です。最初にカイロでアラブ連盟が結成されたについてです。1945年3月22日にアラブ連盟はエジプト、イラク、ヨルダン、レバノン、サウジアラビア、シリアの6カ国で結成されました。イエメンは1945年5月5日に会員として加わりました。現在リーグには20人のメンバーがいます。しかしシリアの内戦の間の政府の抑圧の結果としてシリアの参加は2011年11月以来中止されました。1945年のアラブ連盟の目的は加盟国の政治的、文化的、経済的及び社会的プログラムを強化し調整し、彼らと第三者との間の紛争を調停することでした。次に、ヨルダンの独立についてです。1946年3月22日にヨルダンは独立を勝ち取りました。イスラム教徒の征服の始めに、ヨルダンはイスラム教徒カリフの一員となりました。 16世紀半ばにヨルダンはオスマン帝国によって統治されました。第一次世界大戦とオスマン帝国の崩壊の後、イギリスはヨルダン、イラク、パレスチナを統治しました。1946年3月22日にイギリスは王国になるためにヨルダンとヨルダンの独立の降伏に関する条約に調印しました。最後に世界水の日についてです。世界水の日は清潔な水の重要性と清潔な水源の持続可能な管理のための意識向上への感知の呼び起こすための努力を目的とした警告です。世界水の日は毎年3月22日に祝われます。この警告イニシアチブは1992年12月22日にブラジルのリオデハネイロで開かれた第47回国連総会で発表しました。毎年世界水の日には特別なテーマがあります。今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そして、このウイルスの感染に避けるために、頻繁に手を洗って、体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後に、コロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。
ku hampiri engkau meski kau jauh sendiriku tempuh hanya untuk bertemu denganmu ku hampiri engkau meski kau jauhNamun hatimu telah runtuh dan buatku terjatuh. Kau tak pernah tahu betapa hati yakin untukmu. Kau tak pernah tahu betapa aku merindukanmu.
Tapi tak juga
tapi tak jua kau hiraukan aku. Tapi tak jua kau hiraukan aku.
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はユラユニタのイントゥイシでした。インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシア語をお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はオールイングランドのインドネシアバドミントン選手は検疫されたことについてお伝えします。3月15日日曜日にイギリスのビルミンハムアリーナで決勝戦の試合でタイの混合ダブルスのデチャポル・プアファラヌクロ選手とサブシル・タイラタ・ナチャイ選手を倒した後、プラフィン・ジョルダン選手とムラティ・ダイファ選手であるインドネシアのオール・イングランド・バディミントンチームは一つのタイトルを獲得して帰国しました。しかし2段からなるこのバドミントンチームが帰国したことは、それぞれの家に戻る前に検疫に入らなければなりません。隔離プロセスは14日間実行され、コロナウイルスがないことを確認します。インドネシアバドミントン協会のアフマッド・ブディアルト会長は月曜日に東ジャカルタのチパユにあるインドネシアバドミントン協会の国家訓練センターで検疫プロセスを実施されると述べました。ブディ会長によると、これは全ての選手と役員に行わなければなりません。これはコロナウイルスの拡散を防ぐための手段の一つとして中央政府からの取り扱いであるためです。政府は海外からインドネシアに入るように全てのインドネシア国民に14日間の検疫を指示しています。ブディハルト会長は、隔離期間中、選手は特別なプログラムでトレーニングを続けたと説明しました。トレーニングのスケジュールと部分は引き続きトレーニングチームによって議論されます。2020年オールイングランド大会から帰国したインドネシアのチームは2つのグループに分かれました。一団のグループは3月15日日曜日にインドネシアに到着し、検疫プロセスのためにチパユンの訓練センターに直行しました。二団のグループは3月17日火曜日に国内に到着しましたが、決勝に出場した選手、つまり混合ダブルス選手であるプラフィン・ジョルダン選手とムラティ・ダイファ・オクタフィアンティ選手及び男性ダブルス選手であるケフィン・サンジャ・ヨスカ・ムリオ選手とマルクス・フェルナルディ・ギディオン選手が含まれ、 COVID-19 のリスクを予測しました。チパユンの訓練センターは3月16日月曜日に公開された新しい政策も実施しました。この政策にはインドネシアバドミントン協会のコーチ及び医師から強化を受けた緊急のニーズを除き、すべての選手がチパユンの訓練センター周辺を離れることが禁止されています。さらに訓練センターでは今後2週間ですべてのゲストが利用できなくなります。 翌月中に全てのバドミントントーナメントが正式にキャンセルされたとしても、選手は通常のトレーニングプロセスを続行します。特に立候補しているオールイングランドチームの場合、トレーニングプロセスでは別のフィールドで使用します。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Takkan pernah habis air mataku bila ku ingat tentang dirimu. Mungkin hanya kau yang tahu mengapa sampai saat ini ku masih sendiri.Adakah di sana kau rindu padaku meski kita kini ada di dunia berbeda bila masih mungkin waktu ku putar dan ku tunggu dirimu biarlah ku simpan sampaiAku kan ada di sana Tenanglah dirimu dalam kedamaian Ingatlah cintaku Kau tak terlihat lagi Namun cintamu abadi Adakah di sana kau rindu padakuKita kini ada di dunia berbeda Bila masih mungkin waktu ku putar Ku tunggu dirimu Biarlah ku simpan Sampai nanti aku kan ada di sana
リスナーの皆さん、 今お聞きいただいた歌はクリス・パティの「ムグナグム」でした。インドネシアより世界をお届けしているフォイス・オブ・インドネシアです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソナインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はウンブル・パンギンをご紹介します。ボヨラリは中部ジャワ州の地区の一つです。牛乳の町と呼ばれるこの地区は観光地になるのに適している様々な自然の美しさを提供しています。ボヨラリ観光の主力の一つはウンブルまたは泉です。新鮮な水を供給するボヨラリの泉は天然の水浴び場として使われます。ボヨラリの多くの泉の中で有名なものの一つはウンブル・パンギンです。他の泉とは対照的にウンブル・パンギンは過去の王国のニュアンスを持っています。この水浴び場は中央ジャワのボヨラリ県のバニュードの地区のドクフ村にあります。ボヨラリの町からウンブル・パンギンの場所は約14キロで所要時間は約20分です。ウンブル・パンギンには3つの水浴びプールがあります。駐車場に一番近い最初のプールはウンブル・タマンテン。インドネシア語で花嫁あるいは花婿です。この水浴びプールの壁の幅は約24メートル長さは33メートル深さは順に 0.70 メートル1.40 メートルそして 1.80 メートルです。次の水浴びプールはウンブルタマンテンの後ろにあるウンブルドゥダです。ウンブルドゥダはウンブルパンギンエリアの他の3つのプールの中で最小の水浴びプールです。3番目の水浴び場はウンブルパンギン地域の最も東部にあるウンブルガベアンです。このウンブルの建築様式は王室のニュアンスを持っています。このプールに浸るとあなたが過去の王宮の真ん中にいるように感じます。もう一つ水浴びバーがありますがそれは自然ではなく人工的です。この水浴びバーは子供向けですのでウンブルアナと呼ばれます。深すぎないことに加えてこのウンブルはまたいくつかの子供たち向けのゲームをつけています。ウンブルパンギンの水の鮮度を楽しむには平日は3500ルピア休暇は4500ルピアの入場券を支払う必要があります。駐車料金はオートバイで1500ルピア車で2500ルピアです。あなたはまたウンブルで水浴びするために再び支払わなければなりません。しかし料金は非常に安く、それはウンブルタマンテンとウンブルドゥダでは1500ルピアです。ウンブルガビアの入場料は2500ルピアとウンブルアナは3500ルピアです。この観光名所には駐車場、トイレ、礼拝室、屋台、ステージショーまで充実した設備が沿っています。ウンブルパンギンに旅行してあなたはただ泳ぐだけではありません。釣りが好きな人はガベアンペンナンのすぐ南にあるウィンウィン釣り場で釣りをすることができます。 リスナーの皆さん、これでパソナインインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はモニタータハリアのモムライクンバリでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は世界非接のインドネシアの防衛装備品のエジプトで販売される可能性があるについてをお伝えします。 この活動で犠牲者はエジプト軍需補給級の食品を含む多数の会議を開催しました。会議では両国の間で情報の共有をすることを変動するというアイディアについて議論しました。さらに彼はインドネシアの防衛装備製造に関する情報に、またエジプトで輸出できなかったことを認めました。そして防衛産業もまたこのセンター枠にへの社会化や昇進を行うにのは最適ではありません。カイロのインドネシア大使館が特に参加した2019年12月のエジプト防衛戦展記事会でさえ、民間防衛エイク古風ベウエムエのイスレボ参加していませんでした。インドネシアの防衛装備施工の改善するための努力について、ヘルミ大使はリアミザ・リアチュド公募大臣に会ったと述べました。会議では防衛の分野でインドネシアとエジプトの間の協力を強化する機会について議論しました。彼は防衛大臣がインドネシアの防衛装備品をエジプトに宣伝するのを助けることを望みます。一つの方法は両国間の防衛協力の改善を探ることです。犠牲者によると、これまでのところエジプトを含むアフリカの市場はインドネシア ICC の性的な市場です。例えばコーヒーやパム油製品はよく売れている種類の製品です。さらにジョコウィドル大統領はアフリカの市場の可能性を見るためにビジネスマンを招待しました。リスナーの皆さん、これでワンナワンに終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ke tujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku.
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はクリシューのウントクでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Ku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya dalam perjalanan kita banyak salahku dan salahmu, dan itu jadi penguat kita. Kamu yang tahu aku, jurangku dan nakalku, jujurku dan tulusku, rinduku dan bosanku. Terima kasih sayang, berjuta musim menata. Kau dan aku jadi kita.
Semua gugusan bintang mendengar hatiku hanya mau kamu.
Aku bisikkan pada udara, merangkaikan dalam aksara, mengisahkan opera kita berdua.
Pastinya
Voice of Indonesia.
Memeluk yang lain sandiwarakah selama ini cinta yang telah kita jalani. Kau hianati cinta putih saat aku bernafas untukmu. Entah apa yang engkau pikirkan hingga kau tega menduakan cinta aku. Allah terluka. Selama ini cinta yang telah kita jalani, kau hianati cinta putih saat aku bernafas untukmu. Entah apa yang engkau pikirkan hingga kau tega menduakan cinta aku.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、フォイスオフトニシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foiindonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。